業界ナンバーワンコンサルタント高橋久美子のトラック20台以下の運送会社の経営改善ラジオ講座。この番組は株式会社運送経営改善社の提供でお送りします。
はい、ごきげんよう、高橋久美子です。トラック20台以下の運送会社の経営者が経済的自由、精神的自由、そして時間の自由、この3つの自由を手に入れるための5つのステップについて、で前回まで話をしてきました。で多分今日がラストになるんじゃないかなと思っています、予定では。はい、でと話してきたことは、ステップ1が売上を上げる、でステップ2が利益率を上げて現金を増やす、でステップ3、ここでは所帯を小さくして、で固定費を減らして借金を減らす、でそしてステップ4で運送業を支えるもう一つの収入源を構築する、でそしてステップ5は投資をするっていうことだったんですよね。で前回のステップ5の投資のところでは、どうして日本では今まで投資についてこう学ぶ機会がなかったのかとか、その時代背景なんかについてねお伝えしてきたんですけれども、で私もですね、日本にいた時は本当に投資って全く考えていなかったんですね。でもう明らかにこれは海外に出てから全く変わったっていう感じなんですよ。で本当に日本居住者だと購入できないファンドがの存在が知ったりとか、あとは日本の格付けが世界的に見たらどうなんだっていうのが分かったりとか、あとなんかこう私たちが日本で思っていた安全っていうものと、この世界標準っていうものとが結構ズレがあるんだなっていうのがこう目の当たりにしたりとかですね、したんですね。で日本って結構こう国民がすごく情報に敏感なような感じがするじゃないですか。例えばみんなが結構新聞読んでる率とかも多分他の国に比べて高いんじゃないかなと思うんですね。でネットでも情報収集したりとかして勉強したりとか、でそういったイメージがあるんですけれども、実は投資っていう分野については多分かなり情報弱者っていうのかな、でそうなんじゃないかなっていうふうに思ってきたんですね。でこれが国だとか、あとは情報発行元の意図が入ったメディアからしか、結局新聞とかでもテレビでとかでもそうですけど、そういった意図がもう入った状態のメディアからしか情報を仕入れていないっていうことだと思うんですね。でこれが、まあ、日本語しか分かんないからっていうことが圧倒的なこの不利な点な原因の一つなんですけれども、多分英語がこれ読める人だったらね、私読めないんですけれども、英語が読める人だったら多分英語の原文を読めるので、その差異っていうのは感じているんじゃないかと思うんですね。で私もこれ海外に出て初めてそこの危機感を感じたっていうところなんですね。でそして実際に自分で金融投資だとか不動産投資だとかし始めて、まあ、結構最初は失敗したりとかもしたんですけれども、でそれでもいろいろ感覚的に分かってきたこととか学んできたことっていうのはやっぱりあるんですね。でもう私が住んでるバンコクも今もう不動産とか結構値上がりしていて、でもちろん地域によるんですけれどもね。でそしてですね、で中国なんかもそうですね、深圳なんかすごい工場いっぱいあるところですよね、ものづくりで日本の企業もたくさん深圳で始めてる人たちもいっぱいいますけれども、そういった場所でもすごくコンドミニアムとか売れてるんですけれども、バンコクでもやっぱりすごく人気がすごくて、で大学生なんかもねコンドミニアム購入するんですよ、お金を増やしたいからっていう理由で、投資としてですよ、投資物件として購入するんですね。で昔と違って日本では今法定金利がゼロじゃないですか。なのでお金の増やし方、どうすれば黙ってても増えるっていうのを探すのってすごく難しいじゃないですか。でも今は黙っていても増える時代じゃなくなっちゃったんですよね。金利だけで増えるっていう時代じゃなくなってんですよね。だからどうだろうな、もしかしたらだから黙ってても増えるとか何もしなくても増えるみたいな言葉に劣らされる人が増えちゃったのかもしれないですけれども、そうですね、 そうなんですよね。で、そう、黙ってたら増えないんですよね、今日本はね。だから例えば世界一ね、自然災害がすごく多発するリスクが高い国なのに、タンス預金がすごい額になっちゃってたりとか、もうみんななんかおかしなことになっちゃってるなっていう気がしますよね。で、今私も実際に自分がやってみて感じていることは、多分投資をしていなかったから安心できなかったんだなっていうふうにちょっと思ってるんですよ。投資をしていなかったからと、お金を稼げると思っても安心っていうのがいつまでたっても安心感にならなかった。いつまでたってもどこまで行っても不安感があったと思うんですね。でどういうことかっていうと、投資っていうのは病気して動けなくなっても働けなくなっても黙っていても増えるっていうのが投資じゃないですか。例えば家賃収入だとか、あと外貨とか定期預金なんかもそうなんですけれども、日本の定期預金だともう増えないかもしれないですけど、外貨だとやっぱり昔の日本みたいに増えるのがあるんですよね。そう、昔の日本もそうだったんですよね。定期に入れておけば増えたし、で保険だって受け取りの時期になったらすごく増えてたわけですよね。そうですよね、 7.2% をつけば10年後には2倍になって返ってくるっていうことなんですよね。で、複利で増えていけば、なので働けなくなったらどうしようとかね。でこれが、まあ、みんな心配、みんな思ってる不安なわけですよ。ですから万が一働けなくなっても増える、で働けなくなってもちゃんと入ってくるお金、これを確保しておくことが結局安心につながるんだと思うんですね。でそうですよね。でなのでビジネスはこの頑張ってやっていくんですけれども、頑張ってもいい時だけじゃないじゃないですか。ましてや運送業って外的要因によるこう上がり下がりっていうのが、外的要因によるところがすごく大きい業種なんですよね。で今だって例えばこの世相的にドライバー不足、人材不足でみんな売り上げ上げられなくて困っているわけじゃないですか。人がいないと成り立たない商売だからですよね。ですからこのどうしてもいい時悪い時ビジネスはあるわけです。ですからビジネスとは別に投資、これ黙ってても時間が経つだけでお金が増える仕組みっていうことですね。これを持っておくっていうことをすごくお勧めしたいっていうことなんですね。でじゃあ具体的にはどういうものをおすすめですかとか聞かれるかもしれないですけれども、そういうふうに言うと、なんていうのかな、私は投資の専門家ではないので、でそれをこれがおすすめですとか、そういうふうに自信を持ってお伝えできる立場にはないの でもし興味があって聞きたいっていう人がいたら、私に個別にと、私は高橋さんはどんなのやってるんですかっていう、そういう質問にだったら答えることができるので、聞いてもらえればいいかなっていうふうに思います。まあ、参考までに私がやってるのはここのこういうところのこういう預金ですよとか、そういった程度でしたらね、お伝えすることができると思います。であとはね、みんなにも博打のようなものとかはやっぱりしてもらいたくないなと思います。でリスクとリターンっていうのはある程度は相関関係があると思うので、あんまりなんかこう美味しい話みたいなのは乗らない方がいいんじゃないかなと思っています。で、まあ、皆さん経営者なわけですから、やっぱり忙しいので、で投資家になるんだったら別ですけれども、と本業は経営者っていうことを考えたら、手がかからないもの、と手がかからなくてほったらかしでいいもの、とそんなに利率がね、そのすごいびっくりするほど良いものとかっていうことを選ぶんじゃなくて、で手がかからなくてほったらかしで、それでも日本の銀行なんかよりはよっぽどね利率がいいものがたくさんありますの でリスクが低いもの、せっかくね本業で一生懸命出した利益をバッとそこに使ってなくなっちゃったとかって言ったことになったら大変なの でそういうんじゃなくて、でリスクが低くても堅実なもの、そういったものを選んでいくことをお勧めしたいというふうに思います。でそして今回ステップ5で投資っていうのをお話ししたんですけれども、でこれはステップ5が5番目にするっていう意味じゃないです。で本当にこれは投資必要だなっていうふうに気づいたら、気づいたらっていうか、まあ、今日から気づいてほしいんですけれども、と少しずつの額でいいので投資っていうのは 始めるべきです。で、時間がね少なくなっちゃうとっていうか、あの残りいくらどれぐらい生きるんだみたいなとことになっちゃうと、ポートフォリオがやっぱりね利率が高いものを選びたくなっちゃうんですよ。でもとまだ若いうち、時間があるうちから早いうちからやっぱり始めれば始めるほどと長期的にポートフォリオを組めるので、利率はそんなに求めなくてもいいので、安定性 で長期で増やすっていうことを目指していけるようになるんですね。でなの で、まあ、一刻も早くやるべきだなっていうことを本当に今は実感しているのでお勧めしたいです。はい、でそれでは今日はここまでですね。はい、でごきげんよう。また次回お会いしましょう。